ひ、幸次郎は小間物屋の徳三郎の居所を探し当てて、田町に近い荒物屋の2階へ訪ねて行くと、彼はあいにく留守であった。また出直してこようと思って表へ出ると、あたかもかの雷雨が襲ってきたので、近所の知人の家へ駆け込んで雨宿りをして、小降りになるのを待って再び訪ねていくと、下のばあさんはいなかった。そっと伺うと、2階にはかすかに人のうなるような声が聞こえたので、彼は猶予なしに駆け上がると、薄暗い行灯の前に若い女が血みどろになってうつむきに倒れていた。そのそばには徳三郎が血に染めた短刀を握って昇進したようにぼんやりと座っていた。どう見ても彼が女を殺したとしか思えないので、幸次郎はその刃物を叩き落としてすぐに縄をかけた。徳三郎は別に抵抗もしなかった。倒れている女を改めると、まだかすかに息が通っているらしかったので、幸次郎は近所の者を呼び集めて医者を迎えにやったが、その医者の来ないうちに女は息が絶えてしまった。その出来事を報告するために、幸次郎は縄付きの徳三郎を近所の者に張り番させて、とりあえずここへ駆けつけてきたのであった。ババア殺しと女殺しと2つの事件が同時に出題して、しかもそれが何かの糸を引いているらしく思われたので、半七はすぐに徳三郎を自身番へ引き出させた。真っ青になって引かれてきた徳三郎は、確かに大川端で出会った若い男であった。おい、徳三郎、俺の顔を知っているか？徳三郎は無言で頭を下げた。俺はまだ見ねえが、殺した女は河内屋の大隈だろう。とんでもねえことをしでかしやがった。手前、なんで女を殺した？素直に申し立てろ。親分さん、それはお目違いでございます、と徳三郎はあえぐように言った。私は決して女を殺しはいたしません。おくまは自分で父の舌をつきましたのでございます。私が慌てて刃物をもぎ取りましたけれど、もう間に合いませんでございました。その担当は女が持っていたのか？いいえ、私の品、と徳三郎は言いよどんだ。はっきり言え、と半七は叱った。てめえの担当をどうして女に渡したんだ？てめえもまた商売が何に似合わねえ。なんで担当なんぞ持っているんだ？はい。何がはいだ。はいやたどんじゃわからねえ。しっかりものを言え。おじひに冷てえ水を一杯飲ましてやるから。のぼせを下げた上で落ち着いて申し立てろ。いいか。善八が持ってきた茶碗の水を飲み干して、徳三郎は初めて一切の事情を途切れ途切れに申し立てた。彼は浅草で相当な小間物屋のせがれに生まれたが、放蕩のために身代を潰して一旦は江戸を立ち退くこととなった。やはり小間物の荷を担いで 旅商いに諸国を流れ渡っているうちに、彼は京大阪から中国を経て九州路まで踏み込んだ。そうしてある城下町にしばらく足を止めている間に、彼はその城下から一里ばかり離れた小さい村の女と親しくなった。女はかのおくまであった。おくまはおつなという老婆と二人暮らしであったが、この村の習いとして他の土地の者とは決して婚姻を許さない掟になっているので、おくまは母を捨てて逃げた。徳三郎も初めは旅先のいたずらに過ぎない色事で、その女を連れ出して逃げるほどの執心もなかったのであるが、彼に見込まれたが最後、もうどうしても逃げることのできない因果にまつわられていた。おくまはこの土地でいう蛇神の血統であった。ここらには蛇神という恐ろしい血統があった。その血を受けて生まれた者は一種微妙の魔力を持っていて、彼らの目に強く睨まれると、その相手はたちまち黄熱に侵される。単にそればかりでなく、熱にもだえて苦しんで、さながら蛇のようにのたうち回る。蛇神の名はそれから起こったのである。しかし彼らはいかに目を大きくして睨んだからといって、それだけでは決して相手に感応させるわけにはいかない。それには必ず強い感情を伴わなければならない。妬む、憎む、恨む、羨む、呪う、慕う、悲しむ、喜ぶ、恐れる。そうした喜怒哀楽の強い感情がみなぎった時に、彼らの目の光は恐るべき魔力を持って初めて相手を見することができるのである。したがって彼ら自身も故意にその魔力を応用することができない。あいつを一つ苦しめてやろうなどといたずら半分に睨んだところで、決してその効果は現れない。要するにそれは彼の心の奥から湧き出してくる自然の作用で、自分自身にも無理に抑えることもできず、無理に働かせることもできず、ただその自然に任せるほかはないのである。この村の者が他の土地の者と結婚しないのも、この不思議な血統が主なる原因であった。徳三郎も初めて奥間に会った時に、この怪しい熱病に苦しめられて、奥間の手厚い看病を受けた。病が治ってからその秘密を発見したが、今さらどうすることもできなかった。捨てて逃げようとしても奥間はどうしても離れない。それを無理に振り離そうとすれば、奥間の睨む目が恐ろしかった。もう一つには、女が蛇神の血統であることを自分から正直に打ち明けて、どうぞ見捨ててくれるなと泣いて口説かれた時に、彼の心も弱くなった。所詮はこれも因果と諦めて、徳三郎は奥間を連れて逃げることを決心した。彼の決心を強めた他の動機は、かの恐ろしい蛇神も箱根を越せばただの人間になってしまって、何の不思議を見せることもできないという伝説を土地の老人から聞き知ったためであった。それならばさのぎ恐れることもないと幾分か安心して、彼は奥間と共に 江戸へ帰った。九州の蛇神も江戸の土を踏めばただの女になったらしく、気のせいか彼の瞳の光も柔らかになった。おくまは器量のよい情の深い女で、他に頼りのない身の上を投げかけて、彼一人を杖とも柱とも取りすがっているのを徳三郎はいじらしくも思った。こうして二人の愛情はいよいよ細やかになったが、何分にも小間物の担ぎ商いをしている現在の男の痩せ腕では、江戸の真ん中で女と二人の口を養っていくのが難しいので、相談ずくの上でしばらく別れ別れに働くこととなって、おくまは男の口入れで河内屋に住み込んだ。幸いにその奉公先と徳三郎の宿とが遠くないので、おくまは主人の用の間を盗んで時々に男のところを訪ねていた。それで小半年はまず無事に過ごしたが、今年の春になってこの若い二人の魂を脅かすような事件が突然出来した。2月の半ばの夕方に徳三郎が商売から帰る途中、浅草の高徳寺前で一人のばあさんが甘酒の片練りを売っていたが、それは確かに奥間の母のお綱であった。彼は目ざとく徳三郎を見つけて、つかつかと寄ってそのたもとをひっつかんで、娘はどこにいるかすぐに返せと叫んだ。徳三郎は死神に出会ったよりも恐ろしくなって、ほとんど夢中で彼を突き倒して逃げた。その晩から彼は大熱を発して10日ばかりも蛇のようにのたうち回って苦しんだ。